和やかに楽しく生きる、ご案内の和楽グループ代表の林富士夫です。先月若手の私学経営者の方々と教育について意見交換をする機会がありました。そこで私が総括してお話したのが、親世代が社外学習や自己啓発の研修など受講して視野を広げたりスキルアップすべきだということをお話しました。そして子どもたちの非認知能力を高めるための就学前幼児期教育の重要性、例えるなら ICT を活用したギガスクールの前にやらなければならないのが非認知能力の育成だと熱弁しました。今回はその非認知能力の思いやりについて少し語ります。空気を読む、目配り、呼吸を合わせる、洞察するなどが思いやりのキーワードになるかと思います。そもそも自分のことより相手を思いやる気持ちがなければ話になりません。相手の立場で考えるという表現がありますが、自分がしてもらいたいことを相手にするというのはありがちですが、それは正解ではありません。相手がしてもらいたいことを察して応じることが正解です。極めて高い非認知能力が必要となります。押し付けではなく愛を与え、思い込みではなく洞察して対応する、何事も当たり前と思わず常に感謝の気持ちを持つことを心がけることが肝要です。そういう言動ができるようになれば周りに友好的な人が増えているはずです。人の話を最後まで聞かず自分の立場から発言する大人たちの多いこと、そういう大人たちは家族で言えば夫婦の絆から問題があるのではないかと感じます。人は常にプラスかマイナスの波動を出しています。目の前の相手の気持ちを常に考えているか、人に愛を与えるには自分の心が満たされていて初めて人に優しくなれます。また思いやりと感謝の気持ちは関係が深いと思います。自分の今の環境に満たされているという感謝の気持ちを持てない限り、自然に相手を思いやることはできないようにできています。心をコップに例えると、そのコップが感謝の気持ちや愛情で満たされていれば、コップから溢れた分だけ他人を思いやることが自然にできます。つまり満たされていると思わない場合はですね、自分の心のコップを満たすことを先に求めてしまいますね。何々するのは当たり前という気持ちは相手に求めている状態です。最近よく見かける心のコップが乾いている人たちの場合は、相手の目線に降りていってなぜ乾いているのかを洞察して共感してあげ、心を傾けて聞いてあげると相手のコップが満たされるきっかけになるかもしれません。心の持ちようで満たされるものです。一人では何もできないこと、当たり前ではなく実はあることが難しいことが起きていることに感謝してありがとうとなります。和やかに楽しく生きる、今週は非認知能力の思いやりについてお伝えいたしました。ご案内は和楽グループ代表の林富士夫でした。